悪魔は自分がしようと思っていることを自分勝手にすることはできません。悪魔でさえも神の目的が成就されるために用いられているしもべに過ぎないのであります。ミザネヨラルウシュガスペディを支配しておられます。まあ、ヨブは考えられないほどに悩むようになったのです。まあ、自分の富財産、名誉地位、子供、友達、助けてとしての妻、結局全部いっぺんに失ってしまったんです。けどもヨブはこの苦しみを通してイエス様を、救い主なる神をよりよく知ることができたのです。42章を見ると分かります。彼の告白とは次のものであります。同じくヨブ記の42章の5節と6節です。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分の蔑み、チルと灰の中で悔い改めます。まあ、彼は主を全く違う意味で知るようになったのです。主は支配してくださり、主は心配してくださり、背後に導いてくださるということを彼は前よりも知るようになったのです。あれを試練は間違いなく金よりも尊いものであると知るようになったのです。施設主は予部の所有物を全て2倍に増されたと書いてあります。結局全部取られた時、彼はもうおしまいだ、もう損した、終われたと思ったでしょう。けれども決してそうではなかったのです。2倍に増されたとここで書かれます。まあ、私たちも主が何かを取りになられた時、たとえそれが分からなくても後になってはるかに多くのものが与えられることを知るべきです。まあ、この大風とがヨブの信仰の成長のために必要だったようです。また主なる神の偉大さを明らかにするためにも必要だったのであります。次の嵐はヨナ書に書かれています。1389ページです。1389ページ、まあ、これよく知られている箇所なんですけれども、ヨナ書1章の4節です。その時主が、まあ、今度悪魔の仕業ではなく、まあ、主ご自身がお働きになられたので、その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。まあ、この原因とは主ご自身でした。主のせいだったのです。そしてこの嵐のために多くの人々は悩まされるようになったのです。ご説を見ると分かりますね。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫んだとあります。けども主の目的は、意識的に主の顔を避けて背を向けたヨナを回復させることだったのであります。この大風を通して主は働くことができたのです。それを通してヨナの信仰は回復 사오리오니 나리 카레바 슈니오테 마다 모치 아오리오니 나타노리스 마 카미노 시모베데 아루 요겐샤다 아오리오나와 슈카가 닝이 여우도 히신이 나테 깜빡단데스 けども 大風を通して大嵐によって彼は主の恵みを新たに褒め称えることができたのです。まあ、ある夜困難は決して裁きではありません。神から逃げようとしている者を身元に集めるための手段にすぎません。ヨナは本当に主の恵みによって身元に 立ち返るようになりました。そして彼の述べ伝えた福によって多くの人々は主の恵みを体験的に知るようになり救われたと聖書は言っています。もう一箇所は使徒行伝に書かれていますけれども、まあちょっと長いからちょっと読めませんけれども、お宅で一度ゆっくり読みになってください。 27章になりますけれども、ここで一つの嵐について確証されています。 この箇所を通しても言えることは、パウロは非常に多くの嵐を通って信仰生活を全うしましたが、いろんな苦しみを通して成長するようになったのです。まあ、いろんな嵐を通してからは次のように言うことができたのです。すなわち、この世は私にとって死んだ。 私もまたこの世に対して死んだのであるもはや私が生きているのではなくですとが、私のうちにあって生きているのであると。この27章に記されているように大嵐にパウロは遭遇したのです。日節を見ると彼らが助かる最後の望みも絶たるうと思われるほど 激しい暴風が何日も吹き、まったことが分かります。276人の人々は全く望みなく状態に置かれてしまったのです。週4日間彼らは何も食べず、暗闇の中に漂流していたのであります。このような絶望的な状態の中であって、 まあ、トラバレの身である、パウロは、少しの恐れも不安も持たずに、まあ、それらを平気する王のように立っていたのです。22節、今お進みします。元気を出しなさい。34節、あなたが後の頭から髪一筋も失われることがありません。 と彼は確信を持って言うことができたのです。まあ、主に全くより頼むことによって彼はこういう確信を持つことができたのです。まあ、祈られた結果だったのです。結局パウロは困難や苦しみを超越したものだったのであります。 まあ、私たちはもっともっとイエス様に対して信頼をしようではありませんか。我々には主に信頼する特権があります。もし私たちが主に対して信頼を置かなければ、我々の失うものの大きさは言葉で言い表すことはできません。最後にイサヤ書から2、3箇所読んで終わりたいと思います。 4章、2章、まず。結局私たちに問題がある時、私たちはその問題を通して不信頼ではなく信頼を主に対して持たなければなりません。例えば私たちが目で主を今は見ていないとしても、 また干渉でそれを捉えることができないとしても、主はいつも 私たちと共におられて、私たちと一つになっておられます。だから私たちを見捨てになるということはありえません。四章二章の中国説、私は盲地に彼らの知らない道を歩ませ、彼らの知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、凸凹の地を平らにする。これらのことを私がして、彼らを見捨てない。結局主は近くにおられる、主は見捨てないとここで書かれています。四章四章の二章一節、ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私があなたを作り上げた。あなたは私父のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。あなたは私に忘れられることがない。この御言葉も我々に当てはまる言葉です。私たちのためにも書き記されている言葉です。主は本当に忠実なるお方です。四章九章の中国説、これも非常によく知られている箇所ですが、四章九の中国説です。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れめないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。忘れられないことは、忘れることはありえないことです。もう一箇所、五章四章の実節です。五章四章の実節、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。私たちはこのような御言葉を自分のものにすることができる。このような主の約束を自分のものにしなければならない。どういうふうに自分のものにすることができるかと言いますと、あなたは約束してくださったから、あなたは嘘を知らない方であるから、あなたは忠実なるお方であるから、感謝いたします。この態度を取ると、私たちは預言者のような態度を取ることができます。彼は、私は暗闇の中に座っていても、主は私の光です。この断固たる態度を取ると、主は導いてくださり、恵んでくださり、ご自分の臨在を明らかにしてくださるのです。